皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田康先生と私総指で医学医療のさまざまな問題話題課題について好き勝手お話しするというようなことをやっております。今回は渋沢健さんにお越しいただいております。渋沢さん、徳田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
まあ、前回まではですね、なんかまあ、いろんな多分野をこうつなぐことが大事で、しかもそれのなんかこう、ある意味、いやこれ僕のあれですけど解釈ですけど、勇気なのかなみたいな、勇気を持ってそこをなんか渡っていくっていうようなお話をずっとしたような気がするんですけれども、まあ、今回はですね、徳田先生、どういうところからお話ししましょうか。
そうですね、やっぱりいろいろな分野がですね、あって、その境界線に何かイノベーションが起こるってよく言われてますので、やっぱり渋沢さんのですね、今までのご経験で、その金融とかそのビジネスとかですね、まあ、そういったところのやっぱりこのアイデアを、やっぱり医療ももうちょっと必要じゃないかと思うことがあるんですけど、その辺でなんかアドバイスとかいただけますか。
確かに
大きな
病院とはもうちょっとこうしてほしいと。
大きなテーマですね、
病院のファンクションとかですね、
多分、まあ、いろいろの予測があると思うんですけど、その組織のマネジメントをするのと、その、患者さんを、まあ、見るのとって多分スキルとしては重なるところもあると思うんですけど、違うところもあるかと思うんですね。ですから私の理解が正しければ、日本の病院ですと医師免許がないと確か院長になれないんじゃなかったっけ。それ変わったんですか。
委員長はそうですね、理事長は
いいんですけど、委員長はそうですよね、
はい、
今日本ではそうです
ね。だけど院長の仕事っていうのはマネジメントですよね。
そうです
ね、現場のマネジメントですよね。
そうです
ね。だからそう、当然ながら医療のことを知らなきゃマネジメントできないんだけども、だけど果たしてそれ医師免許が必要なのかっていうと、その組織を回すっていう意味ですね、どうなのかなって考えると、で大きな病院ですと院長ってどうやって決まるんですか。
政治ですか、先生。
やっぱりまあ政治ですね。
でも何に基づく政治ですかね。
いや、それはやっぱりもうあれですよね、まあ、グループで多数派を制した個人が選ばれる
ですよね。だからそれ大学でも結構同じような、だから学長さんっていうのは選挙で決まるってことあるじゃないですか、あれが一つの大きな問題じゃないかっていう、教育関係の話になりますと、
選挙で選ばれることが面白いことが問題であると、学長が、
本来であれば、まあ、理事会理事長が、そこのポストはまあ、いろんなスクリーニングして、この人は最も的確な現場の責任者だっていうことを持っていくことが、
そうです。
そのスキルに応じてセレクションするという、
それがある意味で理事会の、まあ、こう役目ってそこじゃないですか、逆に言うと、多分大学も病院も大きな病院ですね、そういうふうに動いてなくて、
そう
です。ということはじゃあ要するにマネジメントっていうのはみんながいいねっていうことじゃなくて、こっちだよねっていうふうにすると、それに絶対文句言う人たちでどの組織でもいるはずなんですよね。で当然ならいろんな意見を聞けなきゃいけないけれども、方向性を示すっていう意味では、ごめんねこっちですというのは絶対必要な時は場面が来るんだと思うんですよ。だから僕は思うんですけど、じゃあ経営トップ の役目って何ですかっていうと、判断する人じゃないと僕思ってるんですね。判断は組織、判断は01白黒なので、まあ、それは意味で経営トップの仕事って判断じゃなくて決断だと思ってます、
決断
どっちか分からないよねって時に、さあどう、じゃあ様子見ましょうかっていうのは、それは全然経営じゃないですから。だから、まあ、自分の経験とかいろんな意見を聞きながらも、よし分かった、こっちですっていう決断と判断の違いってそこだと思うんですね。
ああ、なるほど。
なかなかだから難しいんですよ、その経営のトップです。
そのやっぱり言い切るというか、もう決めるっていう、その何だかアクションがすごい必要かなと思いますし、しかもそのいわゆる選択肢を吟味する議論と決断する議論、その2つのステップってやっぱり乖離があるっていうか、ジャンプがあると思うんですよね。それこそ何ていうか、先ほどのなんかこうチンパンジーの話じゃないですけど、そういう意味ではチンパンジーに決断はできないんじゃないかと思うんですね。なぜかというと、えいやこれみたいな、えいやっていう風に決め、まあ、
目の前のことを決断、
まあ、してるんでしょうね。
してると思いますけど、まあ、だけどそれが 全体のことを考えて決断してるかっていうのはチンパンジーできてないかもしれないですよね、うん、自分のための決断ってできると思うんですけど、だけどトップマネジメントの仕事は当然自分のための決断じゃなくて、あの組織全体のことを考えて決断する必要があるので、
うんうん、なんか例えば僕そのいくつか、まあ、あの学生時代からちょっとこう、いろんな会議に出させていただいたんですけど、思ったのは多くの日本の会議ってあの最初からコンセンサスデベロップメントの議論ばっかりしてるような気がするんですね、
うん、
要はなんていうか本当はそのコンセンサスデベロップメントの前に、コンセンサスデベロップメントだとこう各その要は省庁とかなんかこう関係各社から来た人たちがなんていうかこうやっぱりポジショントークでに終わっちゃうというか、
うん、
なんかその前にぶっちゃけどう思うかみたいなそのなんかデリビエーションというか熟議みたいなものがないと、うん、その上がってきたもののコンセンサスにみんな関係者のこう納得感がないような気がするんですよね、
うん、
なのでこうコンセンサスはあるけど誰もなんかこう納得してないみたいな、そういうのがなんか量産されているような気が、まあ、これも僕 の, あの N イコール1ですけど、うん、それは どうですかね。
まあ、多分日本の組織と考え方って有機的なんですよ。で西洋の考え方は結構なんか機械的っていうかもうファンクションでこう決まってると思うんですね。で日本のやり方なんとなくもやーっとしてて、
うん、
もやーっとしてて、でそれでなんかこうあやっぱしこっちですよねっていうのをなんかこうで会議ってある意味で儀式みたいなもんであって、だから前にもある程度決まっちゃってるっていうところがあると思うんですね。だから結構日本人って打ち合わせって好きじゃないですか。打ち合わせのためにみたいな感じで本会議の前にです
ね。なるほどなるほど。
それも、まあ、あの昔は根回しって言葉でよく使われてましたけど、うんまあ、それある意味でその有機的にこうですよねとか何かこう探り合いながら
そう、ね、確かに
で会議はある意味で表に出すものなので、その時にはある程度こうあの整理できているようにっていうのが、まあ、あるパターン、よくあるパターンです。
はい、なるほどです。そういう意味では今回はあの脳打ち合わせで、あのもう一本勝負でやってますけれども
、あのだからそっちの方がね、脳打ち合わせのライブ感があって楽しいんですね。だってこの話どっち行くか全然分からない。
ドキドキしながら喋っちゃう。
シナリオがない方が面白い。アドリブの方が、いやあの先ほどあの院長の話、本当にあれいいアイデアだなと思いましたね。やっぱり院長をやっぱり選挙制 でやると、
うん、
どうしてもポリティクスになっちゃってですね、
うん、
スキル関係なし、もうあれですね、
う
ん、多数派を制したですね、ポリティクスで決まる。
確かにそうですね、
うん、
でしかもその病院のですね、本当に未来が、あるいはその地域の医療がこの院長にかかることを考えればですね、
うん、
本当にそれでいいのかっていう、ね、いうことを思いましたね。
確かにやっぱ院長という機能があるはずですよね、
うん、
でしかもそれはなんかこう、まあ、向いてる人もいれば向いてない人もいるっていうだけの話です、うん、でなんかまあそのこれもその偏りあると思いますけど、その結構いろんな病院見ましたらこうなんかある一定の診療科の出身の人が院長になりやすいとか、
うんうん、
やっぱあるんですよ。
その、
まあ、こうしかも一般的には割とその診療報酬がつきやすい、
うんうん、
なんていうかこう、まあ、
うん、
稼ぎ頭みたいな空気感は感じる。
なるほどなるほど。
例えば心臓外科とか
です、で結局稼げる院長がマネジメントできる院長かどうかは、まあ、
うん、
必ずしも一致しないですよね。そうですね。
まあ、まあ稼がないと、お金が回らないと当然その組織回らないので、まあ、それを否定することはないと思うんですけど、やっぱり両方ともやらなきゃいけない、ね、だから本当にその、まあ、我々の業界で顧客本位っていうんですけど、多分医療関係ではそれ本当に患者さんの本位になってるんですかっていうところの問いかけですよね、
そこで言うとこうお金っていうものをベースに、なんかこう病院といわゆる株式会社とかで何が一緒で何が違うのかっていう議論できれば、なんかこう、
あれ僕あのいやあのだからそのお金をその医療に持っていくのはいかがなものかみたいな、結構こう、あの対立出るじゃないですか。
そうです。
でほとんど医療法人ってだって個人事業主であってほとんどですね、あの、数で言えばですね、ということを考えると、そこで上がってくる利益が自分の懐に入るもんなんで、まあ、だからまあ利益機関じゃないっていうことは言えないんじゃないのかな。
言えないですよね。
と僕は思うんですけど、
そこら辺は先生どうですか。
そうですね、やっぱりそれで各この医療法人にですね、やっぱり経営努力をしなさいと言ってるわけですからね、
うん、
この国もですね、
うん、
やらせてますからね。ただそのルールは厚労省が決めてて、その診療報酬で。
でまあ、今医学部全国に81か2ぐらいあるんですけども、うん、どこでもそのいわゆる臨床実習病院になんかこう回り始める、うんまあ、4、5年生ぐらいの時にですね、白衣常識っていうのがある病院、うん、あ病院っていうか大学が多いんですけれども、その時にいわゆるいろんな先生をするんですよね、
うん、
あの医師としてこうみたいな、うん、中にやっぱりこう医師でそのお金を儲けないみたいな、
うん、
医療をそのお金儲けの手段にしないみたいな、うんことを先生させられるケースもあるんですけども、なんこれは何なんだろうかっていうのはすごくこうモヤモヤしてるんですけども、
うんうん、
どう思われますか。
まあやはりそれはあの、医師はそういう意味でなんていうんですかね、まさに論語とソロ版では論語の世界の人でなきゃいけないっていうのがあるわけじゃないですか、で論語やる人はそんなソロ版感情なんだ、そういやしいことに私はノータッチですみたいな話になっちゃうと思うんですね。でそれは、ね、医療だけじゃなくて日本 全体的になんかそういうのはあって、で私の、まあ、おじいちゃんの渋沢栄一は100年ぐらい前に、いやあのねあのちゃんと企業の人もちゃんと論語やんなきゃいけないと。で僕はそのイメージは何かっていうと、あの論語とそろばんっていう異なる分野を合わせることによって、まあ、いろんな気づきとかそういうのもいろいろあるかと思うんですけど、プラスやはりそこ何言ってるかっていうと、あのこう持続性だと思うんですね。そろばんだけをやってればあのもちろんそれはあのもあるのかもしれないけど、だからそろばん勘定はあのサステナビリティは絶対必要だけども、それだけやってるとどこかでつまずいてしまうかもしれないってことですよね。で一方私は論語読みだと、でそんなお金儲けなんて怪しいことは私は関係ないとというふうに考え持つのも悪くはないと思うんですけども、本当に論語しか読めなくて世の中が著しく変化してる中、それもちょっとあの持続性が乏しいなと。だから両方とも合わせることが主張であって、でこれがあの私はあの都の力
との力
でですね、もう一つ科の力っていうのがあって、これも大切、さっきの判断0101の世界なんですね。これは絶対必要なんですけど、科の力っていうのはさっきの、あの想像力の話しましたけど、あの飛躍できることだと思うんですよ。でそうするとあのこうすぐ答えが出なくても、そうこうなんかこうあだこうだあだこうだってこうやってると、ある時ある瞬間こうカチッとその異なる分野がこうフィットすると、今までなかったことができたので、そこで新しいこのクリエーションができるわけですよね。飛躍できるわけじゃないですか。で僕は今までの AI っていうのは実はあの科の力しかできてない、だから過去の壮大的なデータがあって、あの、まあ、情報処理の質も高いので、人間がAI に科の力で勝てるわけないと思うんですね。だけど都の力っていうのは矛盾で答えがないような状態なんですよ。で飛躍しなきゃいけない。だから AI っていうのは今の状態だと飛躍がなくて、まさにチンパンジーと同じですよ。だから過去の自分が知ってることをベースにちょっと先のところだけこうをすごい速いスピードでこう処理してるという今の考え方なんですね。これがさっきの量子コンピューターになってくると、ちょっと変わってくる可能性あるので、ちょっとそうなるとちょっと違う次元かもしれないけど、今までの AI って言いながらも基本的に010101でちょっとずつ進めてるんですけど、人間はあの全てのデータ知らなくてもここだよねって言っちゃうんですよね。で間違ってる場合が多いんだけど、だけど時々当たってるんですこれ。あ
面白いですね。
それが飛躍っていうのはそこから来ると思うんです
よ。やっぱりそのね、いわゆるこう論語かソロ版ではなくて論語とソロ版であるというのが、
というふうに考えると、だから最近ですね SDGs ってっていうのが、まあ、医療界でもしかするとちょっとディスカッションになったかもしれないですけど、はい、あれってだから2030年まで誰一人も取り残さないっていう壮大な目標じゃないですか。01って考えると無理だよね、だ今までの延長で考えると無理でしょうみたいな話だと思うんですけど、だけど僕は SDGs の、 その、まあ、存在意義っていうのはあの、どっちかっていうとこういう世界を作るんだよねっていうのを最初もうそこが掲げて、でそこからこうバックキャスティングすることなんですね。 AI は今バックキャスティングできなくてフォーキャスティングしちゃいけないんですよ。これがあの量子コンピューターともしかするとバックキャスティングできるかもしれないと思うので、これは本当にゲームチェンジなんだけど、今まではどっちかというとフォーキャスティングしかできないので、だからそこのところがあの、だからまあ例えばあの昔だったら 80年代だエイズが出て、エイズを治したいって言ってもその延長で絶対治らなかった病気だったじゃないですか多分、うん、だけどもう治すんだって決めて、うん、さらにそこでいろいろそこからいろんな開発ができたっていうことだと思いますし、うん、でやっぱり最初にこれをやるんだっていうなんかその、
うん、
まあさっきの決断、
うん、なるほど
がないと進まない
場合、そうですね、そうですね、なんかこう、うん、多分、これあの全然関係ない話なんですけど、そのいや関係あるんですが、なんかマリオ、うん、マリオのゲームがありますと、
うんうんうん、
でこうなんか、まあ、ビーって走っていくゲームがありますよね、
うんうんうん、
あれなぜマリオが左にいるのかみたいなあのそのなんかある任天堂の人とディスカッションしたことは、
だから左からこっちに行くんですか、
あそうです左からこっちに行くんです、まさにそれで真ん中にいるとどっちに進んだらいいか分かんないよねと、左にいるから右が空いてるから右に進むってことが分かるっていうのを言ってるんですよ、だ何見えてるかというと真ん中にいると情報ゼロなんですよね、
うんうん、
でもそれがちょっとずれるだけでちょっと左にいるだけで、
いやなんで右じゃなかったんですか、
あ、まあそれは分からないです、その、しなんか一人の身体感なのかもしれません、ただ右から左に行くっていうようなその
逆イメージなのかな、左からこう、うん、
そうですねまあなんかそのそこの曲線っていうか、左か右なのか右か左なのかちょっとそこは分からないところですけども、そこにズレがある、
うん、
対称性が破れてることによって、
うん、
そこに意味が生まれてる、
なるほどね、
あるということとないということとか生まれてるみたいな話と一緒なのか、まあそのつながってくるお話かなと思いまして、というのはなんていうかこうどちらか分かんないよねっていう状況、どちらでもないそのなんかあもう本当に真ん中の間、
うん、
みたいな状態だと何も起こらない、
うん、
でもその見つけようとある意味決断するとなんか見つかってくるみたいな、そういう話なのかなと、
まあ、初期ポイントさっきの論語とソロバンっていうのは、うん、その論語をちょっと半分やってソロバン半分やって真ん中っていうことじゃ僕ないと思ってるんですね、でこれあの中国で中庸ってい
う
のがあれ結構あれっていう難しい概念と思っていて、で普通だとなんかそれあの足して2で割るみたいな真ん中って実はそうじゃないじゃないですか、
あ、はいはいはい、
ある意味でこう対立してる考えなんだけど、その中でこう、まあ、ベストパスをやりましょうって、でそれは必ずしも真ん中じゃないんですよね、
そうですね、そうですね、
うん、
なんかこうこれって橋を渡るときにそのなんかある意味真ん中はその神様の言うところから通ってはいけないみたいな、そういう話ありますけど、この橋を真ん中だからその中道を行く、まあ、中道と中央ってこういう厳密には違うと思うんですが、その真ん中に行くって何か考えた時に、多分その白線真ん中に線を引いてそこをこうなんていうかこう一生懸命なんか継ぎ足しすることではないような気がするんですよね、全てのなんていうかところに存在仮にすることができたら、多分それで全体として真ん中っていうか、
こうそうですね、あと真ん中っていう存在で日本人って平均的って言葉はすごい好きですけど、あれってなんかすごくあのミスリーディングっていうか、
はい、
あの平均値がそうだとしても、例えば何でしょう、1と1しかいない世界と5しかいないんだけど、例えばですね、その平均があの3になるじゃないですか、だからそこに何もないんですよ、
そうなんですよ
実は
そうそうそう
平均はいない、
普通とかあるいは平均的な人って存在しないってことですよね、
うんうん
うん
うん、そうだから、うん、そこで結構なんかね、まあ、さっき日本人ってなんか自分を測るのが好きだっていうことだと思うんですけど、だから平均値っていう言葉はいつも出しちゃうと思うんですけどね、
なるほど、ぜひそのもう少し渋沢栄一さん先生、いやもう分かるんですよ、ちょっと偉すぎて分からないですけどなんかのちょっとお話もお伺いしたいなと思うんですけど、これ今回今日ちょっと先ほど喋ったらいや本当にもう何個病院にコミットされたのか分からないぐらい、それこそ聖路加、
聖路加とか、
あとは、再生会もですよね、あとは日本赤十字もそうです、もうこのここら辺だけでもすさまじい数の病院にこう、
時期時系病院もそうです
よね、そうそう、時系医科もそうです、
結構立ち上げる時に寄付とかそういうふうに関与したんですけど、それだけではなくて、まあ、途中でさっき話したんですけど、経営がちょっとこう行き詰まった時にこう入ってそこで再建また再生したっていうケースも、聖路加とはそういうふうに入ってきた
そうですね、
お金やっぱしそろばん勘定ができなかったから集まってたので、それがどうやってそろばんが回るようにしたかっていうことをなんか指導させてもらってみたんですけど、
どういうそのお考えというかどういう思いというか、
もともと僕はあの渋沢一の母の影響が大きかったんで、僕なぜかというと結構マザコンだったんじゃないかと思うのは、あの論語とそろばんっていうまあ、あの渋沢一の講演集があるので、その中にも偉人の母っていうのが章があるぐらいですね。で、あの、まあ、あの渋沢一のお母さんじゃすごくこう、まあ、人情に、ね、こうなんか情愛にあふれたあの人みたいで、まあ、今で言えばハンセン病がかかったような人たちが村にいるとみんなやっぱし嫌じゃないですか、
なるほど。
それをあの お弁当を分けてあげたりとか、あのお風呂場で背中を流してあげたりとか、なんかそういうすごくこう、あの人に対するそういうあふれてたあの女性らしく、まあ、多分渋沢一は小さい子供もそれ見てたんじゃないのかなと思うんですね。でお父さんはどっちかっていうともっとあの厳格だけど、別にそういう何か押し付けるってことじゃなくて超真面目なみたいな人間だったの でその中で毎日やんちゃみたいなそんなイメージですね。だからやはりそれはそういうあの人が育つっていう意味ではその、ま、ね、あのやっぱりその、ま、家族も含め友達も含めその周りに環境にいる人たちによって そ、ね、その性格とか思いっていうのが形成される、
周りからすごく影響を受けます、例えば、まあ、あの社会疫学のなんかこう本で読んだんですけども、あの例えば人がタバコを吸う、その行動にそのなんていうか影響を与えてるのは知り合いだけではないと、知り合いの知り合いも影響を与えると、そのセカンドハンドに、つまりその知り合いの知り合いが知り合いに影響を受けたものが結果的に言ってる、でもその元々をたどれば全然その顔も見知らないみたいなこともなんていうかあるって言われてますね。どうして今の話
からですか。まあ、いろいろな病院のですね、まあ、そういうコンサルティングというかアドバイスされてる、なんか共通の課題っていうのはなんかありましたでしょうか。
渋沢一ですか。私はそういう、私自身はそういうアドバイスをあまりしたいですけど、
病院に対しての期待というかですね、
期待、まあ一つ、まあ、まあ、みんなあの病院の方々ってすごくあの、真面目、あの人が多すぎます、あのこの患者さんが、だからあの大学病院に行くと、まあまりにも人が多すぎちゃってあれは本当にこうただこうあの、まあ、処理っていう言葉よくないな、まあ、だけど それだけでも結構大変になってくるから、だからそれであの、何時間待って実際先生みたいなのを見ていただくのが、まあ、あの10分とか、
もう昔は3分し
とか、なんかそういう感じで、それもある意味でこれは私 あの昔の知り合いが、あの彼はあの病院 あの建築建設会社だったんですけど、でがなんか面白いことやったのは、日本っていうのはなんかこうあの、まあ要するにこう、風邪だけかもしれないので大学病院に行くと、でこれっていうのはあの高級寿司屋に行って注文するのがカッパじゃあカッパ巻きみたいなを注文したら全く同じだみたいな話をしていて、だからさっき話も出たかかりつけのローカルの先生のところにそういうリズムを変えるようにして、何か本当にの時にはこうあのと、でその方がやっぱりノウハウってそこの方があの蓄積できると思うんですよ、その医療の意味でも、だからハブがあってその周りにこうあのジェネラルプラクティショナ
ー、そうですね、
かかりつけみたいな、そういうシステムがもっと、もうちょっとこれはなんか国として指導しなきゃ、だから自発的にできるもんじゃないと思うので、
そうですね、いやおっしゃる通りです、今ちょっとチラチラ考えてみたんです、計算してみたんですけど、大体医師30万人ぐらいいまして、大体あの人口が1億人いると、例えば1人1年間年間300人見れば、まあ、あの単純計算、全人口見えるわけです、
まあ、
全国見える、300人って1日1人見ればいいだけですからね、
まあ、
あの単純計算ですけど、だからこれそのある意味こう医師の需要がどうのっていうなんか議論いっぱいあるじゃないですか、余る余らないみたいな、なんかそういうのも含めて、多分そのこうデリバリーというか、そのなんかマッチングの問題な気がするんですよね、そのリソースと必要なところへのなんていうかこう投資方というか、パスがなんか変になってるから、なんか起こってる問題なのかなってちょっとちらっと思いました。
あとはあの勤務医の先生って大変だと思います。あのやはりこう、まあ、あの結構ブラック企業ですよね、病院って。
ブラックですよね。
大変だと思います、あれ。
まあ、今働き方改革を、まあ、医師の中でも、
あ、そうですね、
改革をしようということで、うんうん、まあ、少しは動いてるんですけど、
まあ、当然ながら患者さんっていつあの怪我するとか病気のあれとかって分からないので、だからあの今日はやってませんってシャッター下ろしますって、それはちょっと違うと思うんですけど、うん、なんかあのある意味でこうあのアクセスとメディシンがあの日本の場合医療がすごく発達してるから、本当にこうあのちょっとあった時に救急車乗って病院に行きますみたいなのがあって、そうすることによってでも全然こう本当にこう必要な人とどんなんかよくうまく選別できてない、とイメージがあるんですけども、
フリーアクセスですね、
まあ、だけど文句ではないんですね。だから僕の子供小さいあの赤ん坊が小さい時もなんかちょっと怪我したかなんか怪我なんだっけな、であの病院にあの、うん、で深夜に行ってもちゃんと見てもらって、うん、あのやっぱりそれはすごくありがたかったので、うん、あのセールとしては素晴らしいんだけども、うん、かなり働いてくるに疲弊してるんじゃないかな、
う
ん、
そうですね、
という感じで。
あとはなんかちょっと話題になりましたけど、あのなんか、特に 地方の医療機関の医師の残業の、上限が2000時間っていう、あの過労死のラインが960、あの年間960って言われてるので、過労死の倍が上限になっているという、まあ、もうこっからしてもだいぶやばい状況だっちゃう。
やっぱそうすると本当にその医療のケアが本当にそれがトップで、あのトップ、あのいい状態でされてるかっていうのはちょっとなんか心配になります
よね。
そうですね。
やっぱり人間だからちょっとぼーっとした時も当然あると思うので、特に外科の先生なんて大変ですよね。
なんかとはもう僕シンプルにお金の問題なんじゃないかっていうふうに思うんですね。要は残業代でもまあなんかこう払われないとか、あとは、ね、その、お金がないからスタッフが増やせないと、要はもう夜間専門の人をもし予算があれば雇えるわけじゃないですか。でもそれができないからこう何ていうかこうあの常勤のもう日中もやってる人をもう夜間でずっとあの貼り付けないと回せないっていう状況になってると。
だからそういうの本当に医師がしてる時とそれが看護師とか看護婦ができる範囲の仕事がたくさんあると思うんですよ。だからそれがなんか多分規制で、
あの規制ですね、
が あるんですよね、何でしたっけ、なんかすごい単純なことでもなんかこう、先生がそこにいないとできないみたいなな
ってますね、
なんか
処方とかですね、
だからそういうところを緩和できれば、
そうタスクシフトのような形で、まあ、アメリカとかいろいろなところではもうあのナースプラクティショナーとかですね、診療看護師とか、
で多分そういうことをキャリアとしてやりたい方も結構いらっしゃると思うんですよね、
それ反対するのがまた医師の団体っていう。
でその反対って何なんですかね。
まあこれがいろいろあるみたいなんですけれども、まあ自分たちのその領域が、まあ、自分たち の、まあ、そのプロフィットのにつながってると考えてるようですよね。
でやっぱし
既得権益というか、
やっぱしあの医療法人でもちゃんとお金そろばん勘定みたいな、まあだけどでそういう意味でそういう先生たちもだってその後継者が、まあ、たくさんいらっしゃるんだそうかもしれないけど、いらない時に自分の病院をどうやって持続させるかっていうことかなと、やっぱそういう制度があった方がいい
ですよね。
いいと思うんですけどね。
なんか本当の意味で僕思うんですけど、その実利を得るってか、まあ、にフォーカスして考えるなら、なんていうかこうそういう、自分の持ってるものを手放さないっていうのは、すごくなんていうか理にかなってない気がするんですね。というのはなんていうか相場どっかで働いた時にこうなんていうか、まあ、例えば100持っていたものをいきなり50にしないといけない瞬間が訪れるような気がするんですよね。もう医者にあれはなんかさせることはできないみたいな、こう財政破綻がなんとか、でもそれってその50にいきなりなることのインパクトが大きすぎて、なんか業界がすごくこうなんていうか傷つけられると思うんですよ。そうじゃなくて100から例えば50にいかないといけないっていうのを ソフトランディングしていった方が、うん、その業界を傷つかないんじゃないかというふうにすごく、うん、なんとなくですけど、うん、思いますね。
あと話したらちょっと面白い現象だと思ってるのは、うん、歯科ですね、歯医者さんって結構あそこってなんでしょう、市場の原理が働いてるなと思うのは、こうちょっと歯が調子悪いと検索するじゃないですか、自分の会社のそばに。そうするといろんなこうサイト上がってきていろんな情報があるんですね。でそこで、あ、じゃあここにしようかなってなって、でなんかね、お医者さんの方だとなんかそういうのがあんまりないような気がして、うん、でなぜかというと多分そうか、歯医者の方は多分死なないからかなと思ったんですね。歯だから、まあ、歯が痛いっていうのがあって、なんかそういうつく、まあ、だからどっちかっていうとそっちの方が、市場原理性や競争がこう、なんか自分の体になるともしかすると風邪かなと思ったけど、ね、もっとすごいなんか、ね、ひどい病だったっていうことになっちゃうと、なんかそこのまさに情報もそうですし、その自分に対するインパクトがあまりにもこう違うので、だからその違いがあるのかな。
例えばその、なんか例えば駅行ったり、あとはまあそのテレビ見たりして医療機関で CM 打ってるところって、まあ大体その美容とか自由診療なんですね。まさにそういうところはめちゃくちゃ市場原理働いてると思うんですよ。要は芸能人を抱えてじゃないとこう回せないみたいな、派手な風に宣伝しまくらないと、いや俺もめちゃくちゃ大変なことだと思うんですけど、でも何ていうかこうそういう世界といわゆる一般のなんていうかこう病っていう、なんかこう同じ医者なのに
そうですよ、ね、
かけ離れすぎてて、
そうですよ、ね、
なんかこう どうなんだろうとか思いますね。先生どうでしょう。
まあ、みんな、まあ、言ってるのは病院が多いと、多すぎるからもう医師も、まあ、結局この病院あの病院ということで毎日当直とか日直を置かないといけない、
うんうんうんうん、
もうちょっと統廃合した方がいいんじゃないかと。
あ、なるほどね、なるほどね、そういうこと
ですね、議論があるんです。
そういうことですよね、そうそういうことですよね。
で人口もまあ減ってる地域もどんどん出てきてますので、うん、特にそういうエリアではもう統廃合してですね、うん、こうまあインテグレーションした方がいいんじゃないかっていうですね。
そうですよね。でそうするとそこの住んでる方が本当の町から病院なくなるのかって、先生がなくなるのかみたいな感じ でそこで止まっちゃうってことですよね。だけど、うん、だから本当これは本当に国がこうだっていうふうに決めないといけないところですよね、それはね。
なんかここの瞬間今ちょっと僕パッと思ったんですけど、それはさっきの最初の話に戻るんですけど、こうマネジメントとリーダーシップっていうのは、
うん、
その何なのかっていう議論に僕はつながるような気がしてまして、というのはですね、こうやっぱりいろんなこう医療機関とかいろんな地方行くとですね、その何ていうかこう豪族の社会を引きずっているような気がするんですね、
うん、
だからそれぞれの病院が統廃合にできない理由は、うんうん、みんなが豪族だからです、
うんうんうん、
地方豪族だからです。なんか、ね、そんなことないですか。本当に隣同士なのに、うん、もう別になんていうか豪族同士だからなんか牽制し合うみたいな、
うんうんうん、
でも一緒にはならないみたいな、
うんうん
う
ん、
そういうのがもうすごく細分化されていて、
うん
うん、こうなんていうか豪族同士なんかこうもう領分、俺らの領分ここだから侵入してくるなみたいな
うんうん、うん、
そういう空気感をすごく感じるんですよ、ね、じゃあそれを統廃合を進めようとった時の全体としてのそのマネジメントとか、あるいは取るべきリーダーシップみたいな、まあ、ちょっとその単語は分からないんですけれども、そういう話になってくると思うんですが、要は統廃合というかその集めていく全体的な視野でそれをこう編纂しようとしていく上では何が必要と思われますか。
いや、ある意味流れとしてはそういうやっぱり後継者問題って当然ながら中小企業じゃないですか、そういうその豪族と言いながらも、だから日本全国 の中小企業が何課題になってるかというと、
なるほど、
後継者がいないんだよねみたいな話になって、
なるほど、
だからそれでこうじゃ あのその会社を売るとか合併させるとか、そういう動きは始まってるんですね、
中小企業
で。これは多分中小の医療法人も、まあ、きちんとこう何ていうんですか、後継者育ってるっていうことは別かもしれませんけど、うん、多分全てがそうじゃない、
そうですね、
と思うんですよね。そういうところが今後どうなっていくかっていう考えると、多分これから、まあ、20年30年ぐらいでかなりそこら辺って整理される。
なるほど。
特に中小の零細のところの医療法人ですけど、
うん、逆に言うとその中小企業の方がその編纂が先に進んでるとしたら、本当にこうある定常状態この10年ぐらいの中でいくとしたら、どういう状態なんですか。 その中小企業と要は大きい企業とのなんていうかこうあの、うん、勢力図っていうかそのなんていうか
勢力、まあ、数は圧倒的中小企業の多いですよね。で実際雇っている人数も全雇用者も全然中小企業が多いですけども、けど資本は当然ながら 大企業の方が、ありますし、で大企業の方は僕はこれはあのこれも2020年から2030年まですごく変わるんじゃないかと思ってるのは、大企業の今の大きな問題っていうのはあの、まあ、当然あのマネジメントはなんか変えなきゃいけないという危機感を持っていて、で現場も、うん、ちょっとこれどうなのかなと思うかもしれないですけどなかなかこう物事が進まないというのはやっぱ抵抗勢力が組織だからと思うんですね。でその抵抗勢力の層はどうかって考えると、あのまあ、ちょっと想像力を働かすとですね、僕おそらくバブル入社じゃないかと思ってるんです。
なるほど。
でバブル入社っていうのは一番こう大企業がもうガンガン人を取ってた、
はいはい、
そうなので、実はあの日本の全体で見ると一番人口が段階の世代であってでそしてその次の世代の40代半ばの段階ジュニアなんですけど、企業はそうじゃなくて多分50ちょいぐらいが一番熱いんですよ。この層があのバブル入社なんですね。っていうことを考えると、その年齢で大企業で考えるともうちょっと自分の今までで、まああのあのまあ、過去の延長でいけば自分は部長になれるかもしれない、本部長になれるかもしれない、執行役員役になれるかもしれない人が結構たくさんダーッとかいるんですね。そうするとリスクテイクっていうことよりか今の延長でいきたいと思っている人がたくさんいるので、でこれはあるあの会社さん、上場企業ですけど、あの関西の会社が面白いことをおっしゃってて、あのその層のことをあの、ね、粘土層っていうん
です
か、だから上からこう水があってもなんか下にこう
あなるほど、
当然下からは
なんかなるほど、
で
なるほど、
それ一番多くて、でだけどそれがあと10年ぐらい経つと、2030年ぐらい経つと、まあ、あの今あの雇用のあれを60から65、60から70に変えようって話もありますけど、まあ、だけど、
うん、さすがに
いなくなってるんですね。そうするとあのそうするとこう、あの、まあ、その粘土層が薄くなってということと、あとはそのコスト構造も変わるんですよ。だって給料高いし。
なるほど。
そう考えると、まあ、2030年ぐらいからは日本の大企業の体質がかなりあの今メタボの状態になってるのがかなりスリム化される可能性なので、
めちゃくちゃ面白いですね。
だからだからこれから10年って面白いと思うんですよね。
ああ、そうなんですね。いや、なんかあのたまたまですけど、一昨日ぐらいなんかあのある先生とあのなんかこう。マントル、なんか地層とかそういうこう、進化、まあ、進化エボリューションとかっていう文脈でこう医学を毎週勉強しようみたいなことやってたんですけど、その地層の話をたまたましてたのであのそういうこう人のなんていうかこう確かに人の年代みたいなのも地層として捉えられますよね。例えばなんかあのなんかか花崗岩世代とか粘土世代とか確かに、うん、どうですか先生。
いや本当にあの面白いなと思いましたね。あの医師もやっぱり世代間ギャップみたいなのがあってですね、
なるほどなるほど、
やっぱり今の若い人たちは、やっぱりこうあれですね、あの、まあ、ワークライフバランスとかですね、いろんな言い方あると思うんですけど、やっぱりあの医師の専門家を選ぶときもですね、やっぱりそこを重視するっていう、
うん、
でそれやっぱりヨーロッパもあの欧米もそうみたいで、
うーん、
でそこが人気がある、一番人気があるのは皮膚科、
そうなんですね、
はい、あれで放射線科とかですね、
おうおうおう、
緊急の呼び出しがない、当直もない、ワークライフバランス、
なるほど、なるほど。
で昔の世代はですね、我々上の世代、まあ、私今54なんですけれども、やっぱりもうかっこいい外科医とかですね、脳神経外科とか、外傷とかですね、
なるほどなるほど
なるほど、面白いですね。
え、今20代の若い先生たちのかっこいいイメージってどういうイメージなんですか。
何なんでしょうね、なんていうかこう要はかっこいいと思える何かがないんじゃないですかね。
うん、
よりはなんていうかこうその自分がこうありたいっていう、人生でこうありたいっていうものと医者でこうありたいっていうものが多分その 一致しないっていうか、そのなんていうか、これはもう仕事は仕事だからみたいな。
それって例えばさっき家を継ぐって話しましたけど、お父さんとかおじいさんが医者だから自分医者になるっていうのはいっぱいいますね。と自分は医者になりたいんだっていうのって何割ぐらいだと思います？大体ざっくりで言うと
指定は 3,4 割いると思いますね。 どうですか先生。
3,4 割そうですね、まあその3割あれによります。
3,4 割過半数ですか？僕全然そっちが多いかと思ったんで。そうでもないんだ、
はい、まああの例えばまあ私立と国立でも違うと思うんですけど、あともう一つはですね、成績がいいから医学部っていう人たちがいて、その人たちでまた別のインセンティブがかかってるっていうんですね。医者になりたいというよりはですね、周りがですね、周りがですね、ご両親とか、あるいは先生とか、予備校の先生、高校の先生が医学部行きなさい、あなた優秀だから
っていう。ああ、なるほどね、なるほど。
結構その人の割合多いと思うんですよ、ね、その人たちっていうのは。
なんかその今あの医学部82個あるんですけど、一個一個そのあるちょっと後でちょっとだけ紹介しますけれども、あのチュージングワイズリーというキャンペーンで回ってるんです。僕一人であのいろんなとこ行って学生さんと勉強がして、わーって言ってるんですけど、そういうところに来る人たちってなんとなくこう、なんで自分が医師になるのかとか、医療とは何かとか、その社会の中でどういう役割を果たすのかみたいなことを考えてる人ってちょっと孤立してるイメージがありますね、どこの大学に行っても。多分語れる場所がないなと思うんですよ、
うんうんうんうん、
あとはその医学部でそれを問いかけられないんだと思うんですよね、うん、なので本当の意味でなんかそういう人って結構少数かもしれません。要は医者になりたいんだとか、うん、こういうことやりたいんだって。
あとあのこれはあの医療関係だけじゃないんですけど、まあ、これはあの、まあ、あの弁護士の先生もそうだし、学校の先生もそうだと思うんですけど、例えば25、6ぐらいから先生になるわけじゃないですか、
うん、
ずっと25、6から先生とあの死ぬまでずっと言われているっていうのは どういうふうに感じますか？
いやだから、ああ
もう面白い、
あ本当におっしゃる、あそれはなんかすごくこうその2つありまして、
うん、
まず実際、先生から逃げられないっていう感覚を実際になって思いました。であの医学部のこれ僕悪習だと思ってるんですけど、いわゆる臨床医学3年生ぐらいから始まると、うん、講義の先生がですね、必ず君たちじゃなくて先生たちはって言うんですよ、
うん、
先生って呼びかけられるんですよ。
なるほど、
ね、俺ら先生じゃねえのになんだこいつら先生あこいつらってすいません、あの先生って言ってくるんだみたいな、
うんうんうん、
でも学生の時は俺先生じゃないしなみたいな、
うんうんうん、
その歯止めがあるんですけど、例えば今病院で看護師さんに、あ先生これやっといてくださいって言われて、先生じゃないって言えないんですよね、心の中で、
うんうんうん、
そこになんていうかこう逃げられないっていう感覚がある。
逃げられないからね、なるほどね。
とあとはその先生っていう言葉が、とはいえ先生って言葉が僕らがこう、学校の先生ってちっちゃい頃言ってたのと、すごくなんていうかこう無機質な先生なんですよね。こうなんていうか、形骸化した先生っていうか、なんかそんなイメージありまして、なんか、だから問題だなと思いますね。なんか先生って呼ばれ続けるのちょっと怖いなというか。
いやあの教育の方です、あのそうすごく感想とか、自分の子供たちがまああのまああの区立の小学校行ってて、でその先生たちってまだ若手の先生たち結構多いんですね、20代とか、でお母さんたちはもう30代40代なんです。だからもう先生が一生懸命なんかね、こうあの父母会とかする時にですね、でなんかちょっとこうあの
確かにな
んかね、このお母さんたちがね、あの視線がどうもビンビンビンビン感じてるあの若手の先生たちが結構いらっしゃるんじゃないかと思ってて、で逆になんかこう年になっちゃうと、あの人はなんか昭和っぽいわねみたいな話、みたいになっちゃうから、
なるほどね、
うん、
確かにそういう違いもありますし、あとはその
だけどまだ医療の先生はやっぱりさっきの話、知識の差がねもう圧倒的にあるから、うん、まあ、それなんとなく分かるんですけど、
これあの多分結構多くの医学生とか研修医とか思ってると思うんですけど、そのなんか例えば70ぐらいのおじいちゃんおばあちゃんいっぱいいるわけじゃないですか、
うんうん、
結構タメ口言うんですよね、上の先生とかって、まあ、慣れてくると。でもよくよく考えてみたら、僕らこの場で先生って言われてるけど、もうなんかこの人は70年も生きてきてると、
うん、
教わることの塊じゃないかみたいな思うわけですよね、うん、なんかそういうこう敬意の気持ちがなくなる装置としての先生っていうのは恐ろしいなっ って思うんですよ、ね、うんうん、どうですか先生。
そうですね、最近は、まあ、いろんな情報のですね、情報リソースが発達して、
うんうん、
結構いろんなことを調べてくる患者さんいらっしゃいますので、
なるほど、なる
ほど、若い医師なんかはプレッシャーを感じてる人多いと思いますね。
なるほど、
ね、だんだんそういう時代にも入ってきてるのかな。
もうセカンドオピニオンがここに、ね、このスマホに入ってますみたいなんですからね、
脅威と感じてる。
なんでこうやっぱり関係の構造を変えないと僕はいけないと思ってまして、うん、要は昔の博覧狂気モデルの医療情報を持ってる医師、持たない患者っていう、
うんうんうん、
持ってない人に持ってる人があげるっていうモデルではなくて、うん、もう一緒にこうそのなんかあるデータベースを一緒に紐解いていって、うん、その人のなんか課題を抽出して、まあ、むしろ抽出するプロであると思うんですよ、
うんう
ん、話を聞いて、ね、っていうようなところの関係にいったらいいんじゃないかなというふうに思いますし、学校の先生も多分ある種そうなんだと思うんですよね、
うんうん、
いわゆるなんか知ってることを知らない人に教えるっていう機能じゃないような気がするんです、うん、
だからここにある情報をどうやってそれを解釈するとか、これはちょっと当てはまらない情報でこっちかもしれませんっていう、そういうガイダンスとか、そういうのはすごく大事だと思うんですよね、
うん、
じゃないとネットに載っても全て事実だと普通の人って思っちゃうとこもあるので、
いやそうなんですよ。今回としてはちょっと何でしょうね、まあいろいろお話ししたのでちょっと、うん、まとめられませんけど、ただ結構やっぱ通底するのは今回の話に関して言えば、やっぱり川ではなくて塔であるということが、
うん、
もうなんていうか一言でまとめると、
うん、
そういうことかなと、
うん、上手に今ちょ
っと、はいはい、ということでちょっと今回はあれだと、はい、したいと思います。渋沢さん、
はい、ありがとうございました。